まず最初に、今日の聖書の箇所で、2つの課題を確認しておきたいと思います。まず第一は、この律法の専門家はイエス様に質問いたしましたけれども、記されておりますように、試そうとして質問をしたというところですね。まあ、私たちもよくいろんな質問を先生方にいたしますけれども、試そうとして、自分は自分の回答を持っておりますけれども、どういう回答をその先生がするだろうかと思って質問をすることが多いのであります。彼も律法の専門家も、律法の専門家でありますから、彼はいろいろなことを心得ているのは当たり前でありましょう。それでイエス様に試そうとして、あえてイエスは何と答えるだろうかというわけであります。そういうところを質問したということをまず確認しておきたいと思います。では第2番目には、どういうことをかと言いますと、まあ、このルカによる福音書の19章の方の金持ちの議員がイエス様に質問したところに出てきますが、何をすればと。だから私たちは何をしたら、どういう行為をしたら永遠の命をいただくことができるでしょうか。永遠の命というのは、我々は本当に考えただけでもその救いをいただきたいものだと思いますけれども、金持ちの議員や金持ちの青年は、良いことをすれば何かをいただくことができる、永遠の命をいただくことができると思ったようであります。しかしそうではありません。ですから永遠の命をいただくということはどういうことなのか、それを今日も皆様と一緒にイエス様を通して、考えてみたいと思います。で、先ほど言いましたように、第2番目の問題は何をしたらということです。皆さん、私たちクリスチャンは毎日いいことをしなければ永遠の救いをいただくことができないと思っておられる方があるでしょうか。そういうこと方はおられないと思います。自分の力で得ることが、永遠をいただくことができるならば、これほど、まあ、幸いなことはありませんでしょう。永遠とは、ですから何かということになりますと、それは神様につながること、神様の技であります。ですから私が何か努力していただくことができる、そのように考えることは大きな間違いでありましょう。この律法学者のイエス様に対した質問の中で感じられますのは、このすべて第一の問題も第二の問題も私が中心だということですね。私が何をしたら永遠の命をいただくことができるでしょう。私がどのように生きたら永遠の命をいただくことができるんでしょうか、というわけであります。ですから彼はイエス様に対する質問は間違っていたのは、何をしたらということであります。もちろん私たちはいいことをすることが大事ではあります。しかしそれは私が永遠の命をいただくために良いことをするのではありません。私がこの世に生かされておりますので、生かされたので良いことをできるだけ多くの人々にしていくことが大事なことではないでしょうか。彼の質問の間違いは、私というのが中心だったということであります。で、今日のところはよく一般的に言われますように、良きサマリア人の話であります。良きサマリア人の話は、まあ、イエス様はなかなかの例えのお話の上手な方だと私は思いますが、ユダヤ人とサマリア人のことをまず押さえておかなければ、この話は間違っていってしまうと思います。よく言われるように、今日のお話のところは良きサマリア人の話であります。ユダヤ人にとってはサマリアの人とはどういう存在だったんでしょうか。それを押さえておきたいと思います。ですから まあ、あえて皆様にいろいろ解説する必要はないんだろうと思いますが、一応このことを確認しておきたいと思います。でユダヤ人にとりましては、サマリアの人というのは、これはもう紀元前になりますけど、イエス様よりずっと前になりますけれども、アッシリアという大国が722年にですね、紀元前の北イスラエルを滅ぼしました。その時は北と南はイスラエルは分かれておりまして、北イスラエルのサマリアが首都でありましたけれども、そこが陥落してアッシリアの国に支配されることになりました。で北がこのようなアシリアによって滅ぼされたということになりますと、どういう現象が起こるかといいますと、これは当然のことでありますが、いろんな外国の人が北のイスラエルに入ってきますから、まあ、混血をしていくことですね。どんなにユダヤ人としての純粋を守ろうとしても、外国の人が入ってきますから、自然とその純粋のユダヤ人であるなということは不可能になってまいります。まあ、そういう関係からですね、南のユダの人たちは、あ、もう北イスラエルはですね、もう純潔なユダヤ人ではない、我々とは違う連中だというふうになって、まあ、それだけではありません、いろんな文化の違いが起こってまいりましたので、自然と北のサマリアは軽蔑されるようになっていったようであります。言うまでもなく、北と南にイスラエルが分かれましたのが922年、まあ、イエス様が誕生される約1000年ぐらい前になりますけれども、この922年にこの南北が分かれまして、北がイスラエルですね、南がユダですね、こういう歴史をずっと持ってまいります。でこの922年に分裂いたしまして、約ちょうど200年、722年になった時に、さらに北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされたというのが今日のお話の背景になるところで、あります。でこういう事態になりますと、どういうふうになるかということでありますが、まあ、ある書物によりますとですね、イエス時代の日常生活、これ知りたいところですね。イエス様の時代には、どういうユダヤの人たちは生活をしていたのだろうかということを、このいろいろと研究し、そして、いろいろと考えた書物でありますが、イエス時代の日常生活ということですね。で、ある、この南のユダの人たちはですね、もう北のアシリアによって滅ぼされた北イスラエルはですね、まあ、いろんな文化が入ってまいりますので、もう外国人よりも悪い連中だというようにユダヤ人としてはもう認めがたい存在になっていったようでありますね。でそれはまあ文化がいろいろ変わるであろうことは想像いたしますけども、しかしそんなにまで言わなくてもという気がいたしますが、そうではありません。やっぱりこの南ユダの国の人たちは北を軽蔑したわけであります。こんな言葉も残っています。サマリアの人が滅びても、ね、北イスラエルのサマリアが滅びても、エルサレムで涙を流す人は多くなかったという記録まであるようでございます。ですから北イスラエルが陥落してサマリアの人が滅びた時にですね、やられた時にエルサレムでは誰も泣かなかった、極端に言えばですね、ああかわいそうに北イスラエルが滅びちゃったと、同胞がかわいそうな目にあったということをこの思わないでですね、まあどうせ滅びる、北はもう滅びていいんだと思ったようであります。いやそれだけではありません、さらに見ますとですね、南王国のユダの人たちはですね、 サマリアの人たちをこの何と言ったかと言いますと、彼らはですね、家畜の群れだとこんな言葉まで残っていますね。まあ、豚の群れとは言はまでは言わなかったと思いますけども、家畜の群れだ、もう北イスラエルの人たちをですね、家畜のように見ていたようであります。さらにサマリア人の与えるパンの一切れは豚の肉よりも一層汚い、不潔である。これは豚というのは皆さんご存知のように、絶対にユダヤの人たちは、もちろんイスラムの人たちも豚をの肉を食べるなんていうのは、もうこれは禁止中の禁止であります。ですからこのサマリア人の与えるパンの一切れよりもですね、よりも豚の肉よりも一層彼らのパンはですね、不潔であるといった言葉が残っているようでございます。まあ、このように北と南とはいろいろな戦い、あるいはこの思いが通じませんで軽蔑をした歴史がずっと残っております。でこのような背景の流れの中で、今日のところもイエス様の時代も同じですけども、今日のサムリア人の話が出てくるわけであります。でもう繰り返すまでのことはありませんけれども、イエス様は誠にこの、まあ、皮肉たっぷりというのか、いや本当に何かイエス様はこの当てつけるかのごとくですね、今日のお話のところをもう一度ちょっと確認したいと思いますが、律法学者たちがですね、イエス様を試そうとしたと書いてありますね。まあ、試みようとした、何と答えるかということですね。それでイエス様に対して、出だしはいいですね、先生、まあ、立派な先生とまでは言わないとしても、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、どういう行為をしたらいいでしょうか。イエス様はですね、いやいや、旧約聖書には律法には何度書いてあるか、ね、日頃から勉強してるだろう、あなたはそれをどう読んでいるのかと言われました。そうするとこの律法学者は律法の専門家でありますから、当たり前のことでありますが、いやもうちゃんと書いてあります、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、思いを尽くして神様を愛することです、そして同じように隣人を愛することでありますと答えました。いやイエス様はですね、いやそれは立派な回答だと、それで結構だとおっしゃいました。しかしこの律法の専門家はですね、それはそれで分かっていたのですけども、それを具体的に毎日の日常生活の中で何とするか、でこの自分を正当化しようとしましてですね、なおイエス様に質問するのであります。では私の隣人とは誰ですか。皆さん、私はこの箇所を読めば読むほどですね、こういう質問の仕方っていうのはまず最悪の質問だと思っております。まあよく皆様に今ここでですね、皆さん私の隣人というのはどういう人のことでしょうかって皆様に質問したらですね、もう山下先生頭が狂ってきたんじゃないかと思われると、いやとんでもない質問の仕方ですね。私の隣人とは誰のことですか、どういう人のことですか、それは自分で考えてみればもう日常生活の中で当たり前のように答えざるを得ないことがいっぱいあるじゃありませんか。いや私たちの日本という国だけでもなく、隣の国あるいは世界の国のこと、私の隣人のこと、同じ日本人のこと、あるいは同じ地方のこと、まあ、様々なことを考えれば、もう私の隣人とは誰のことですかと質問すること自体がもうその人自身の人格が疑われる話であります。これはこういう出来事がありましたので、イエス様はですね、わざわざ分かりやすいお話をされたのが今日のお話のところです。良きサマリア人の話ですね。 もう一度繰り返すことになりますが、じゃあイエス様はですね、あなたが隣人のことがわからないのか、それじゃあこういう話をしてあげましょうというわけであります。エルサレムからエリコへ下っていく途中ですね、都のエルサレムからエリコの方へ下っていく旅をした時にですね、途中で追い剥ぎに襲われまして、彼は服を剥ぎ取られ、まあ、持ち物を全部取られ、しかもそれだけではありません、半殺しにされたんです。そうするとたまたまその道を下ってきたが、その祭司がですね、通りかかったというのです。イエス様はまたすごい皮肉をおっしゃいますね。祭司は言うまでもなく宗教家であります、牧師であります。その牧師がですね、道の向こう側に叩かれて襲われて倒れているんだ。しかしその山下という牧師はスーッと脇を通っていてですね、もう手助けするどころか解放するどころか通り過ぎていったというわけです。同じようにレビ人も、これも宗教家でしたね、やってきたけども、その倒れている人を見ると道の向こう側を通っていった。この人も助けなかった。ところが33節にありますように、旅をしていたあるサマリア人がそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注いで包帯をしてやった。もう万全の処置ですね。で、翌日になりますと、デナリオン銀貨、まあ今日で言えば3万円ほどでしょうか、取り出して宿屋の主人にですね、この痛めつけられたこの人をどうぞよく見てください、なおその費用がですねかかっていたら私は帰り道にここに寄りますから、その時にお払いいたしますから。そうするとこの例えをイエス様は、この3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか、すなわち私の隣人とは誰のことですかと質問したときに、イエス様はわざわざこのような話をされたのです。すなわちユダヤ人とサマリア人は対立していたのです。サマリア人のパンを食べるよりは、そんなパンを汚れたものを食べることができないと思っているようなユダヤの人たち、この二つの対立的な民族の関係をイエス様はですね、見事にお取りになって、これはもう言うまでもないことになってくるわけですね。何とも返事のしようもない、これはこの返答のしようがない、あるいは逃げようのないこの質問をイエス様はなさったのです。この普段はユダヤ人とサマリア人が対立的な関係にあるにもかかわらず、この半殺しになっているところのユダヤ人をですね、このいつもいじめられているサマリア人はですね、このように費用がかかったらまた帰り払いますからと言って親切に良き隣人になったわけです。それを専門家はイエス様の質問を受けまして、誰が本当の隣人になったのか、これは答えざるを得ません。誰が考えてもこの通り過ぎていたユダヤ人よりも、この解放したサマリア人の人が一番の隣人になったと、これは当然のことでありましょう。子供に話しても分かるような話であります。答えました、その人を助けた人です、その通りだ。そしてイエス様は、行ってあなたも同じようにしなさい、行って同じようにしなさいとイエス様はおっしゃいましたけども、まあ私自身の日常生活のことを考えてもですね、まあそのように言われてもいつもそのように振る舞っているわけでは ございません。なかなかこのように、良き営み人になるということは難しいことであります。私たちの世界の国を考えてもですね、私たちはあああの国があんなになっちゃった、あのようになったと思いますが、しかしそれ以上のことはなかなか手を出すことが不可能であります。今日の聖書の箇所はですね、イエス様がおっしゃる通りです。本当に隣人になったというのは誰だったのか、でそういうことを考えてまいりますときに、私たちは聖書を手にしてですね、イエス様の生涯を考えますね。イエス様の頭の中には最高の隣人にとはどういうこと存在なのか考えてみればですね、何かを行った、成した、それもイエス様のなされたことでありますけれども、しかしイエス様の生涯を皆様ご存知のように、最後は十字架の道でありました。多くの人々はイエス様が正しいことをおっしゃいますので、あれはもう目障りだ、殺せと言って十字架にかけて抹殺したのであります。当時の指導者だけではありません、それに群衆も巻き込まれて、そうだそうだ、イエスを十字架につけて殺せと言った多くの人々で、その出来事の流れの中で私たちクリスチャンもですね、聖書を通して、いや私は真面目な立派に生きてきた人間だと思っておりましたけれども、いや説教を聞けば聞くほど、いや私もあの2000年前のイエス様の十字架のところにいたら、まあ十字架につけようとはまでは言わないかもしれませんけどですね、あの黙っているかもしれません。私たちは今もですね、イエス様がそのような状況の中に立たれた時に、私たちクリスチャンは、あるいは牧師は、あるいは求道者はどのような態度を取るだろうかというのがいつも問われているわけでございます。そうなりますと、皆さんこの方を助けてあげてください。この方は何も罪を犯した方ではありませんから、あなた方が間違っていますとはっきり言うことができるような存在でしょうか。そう考えますとですね、なかなか大きな声では私自身も言えないような、声が小さくなっていくような人間であります。しかし聖書はですね、この隣人の本当の隣人になった、これは隣人になったと思うかという問いはですね、これは簡単なことではありません。今日も私たちは本当の隣人となるというのはどういうことなのか、そのことを私たちはいつも問われているわけであります。今日の聖書の箇所はですね、これはクリスチャンであるとか教会に行ってるとか行ってないとか、そういうことも関わりなく、今日の聖書の箇所は全ての人々にですね問われている出来事ではないでしょうか。イエス様は最高の隣人になってくださったのです。多くの人々がイエスを十字架につけようと言って十字架につけました。何もイエス様は十字架にかけられるような何か反逆をなされたわけでもありません。政治的な工作をされたわけでもありません。しかし人々は目障りなイエスを殺せと言って十字架に追いやったのであります。それは私たち一人一人の人間の罪の姿をですね、明確に表しているのではないでしょうか。今日の聖書の箇所はイエス様の十字架をもう一度思い起こすことのできる聖書の箇所だと私は思っております。その人を助けた人です。言ってあなたも同じようにしなさい。まさにイエス様はそのことをなさった存在であったということをご一緒に確認しておきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、全世界でこのようにして日曜日あなたの御言葉を読み、そしてあなたの御言葉を伝え、そして私たちはイエス様の十字架の道を思う日々でございます。神様、どうぞ全世界にあります教会、 伝道書、あるいはクリスチャンの一人一人、どうぞお一人お一人がこの世の証人としてしっかりと立てるように、あなたの十字架の技をもう一度心深く思うことができますように、導きをお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。